今日の主題は父への道となっております。ヨハネによる福音書の14章6節と7節に注目してほしいのですが、イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。そしてさらに9節の後半、私を見た者は父を見たのだ。この御言葉を中心に学びたいと思うのですが、この私は道であり真理であり命であるっていうこの御言葉は大変有名です。その後に、私を通らなければは誰も父のもとに行くことができないとありますから、ここでキリスト教の独自性って言いますか、独善性が出てくるんですね。つまり、ある歴史の期間中には、キリスト教だけが真理なんだと。イエス・キリストを抜きにして、誰も救われないという、そういう独善的な態度が出して、そして、いわゆる多宗教を見下したというふうなことがありましたが、これは、そういう意味ではないと思うのですね。私自身は私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないと信じてはいるのですけれども、他の方法だってあるかもしれないというふうには思うのですね。もっと大事なのはここのところがイエス様だけが本当なんだっていうふうに受け取ると、よく中世の絵にあるようにイエス様の頭の上に金の輪がついたり後光がさしたり、とても神秘的な神様そのものなんだ、私たちはその本物の神様についてるんだっていう、ちょっと思い上がりが起こると思うのですが、そうではなくて、その後に、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。イエス様を本当に知る。それはどういうことかっていうと、その後にもあります。私を見た者は父を見たのだ。つまり、イエスの技に神を見る。というのでなければ、何か、この、キンキラの、ね、尊い神様がそこにいる。まあ、よく、神を見たとか、あるいはそういう神秘的な体験をしたとおっしゃる方がいるのですが、それはそれなりに素晴らしいと思うのですが、私は、この、新約聖書が、イエスを指し示しているのは、そういう神秘的な姿ではなくて、イエスが、なさっておられたこと、あるいはなさろうとしておられたことに神を見るっていうのが、本当に神を見るっていうことになるんではないかと。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないっていうのは、この洗礼を受けてクリスチャンになって、それ以外、そうでなかったら神様を知ることはできないんだよっていう、そういう狭い意味ではなくて、イエスのなさったことをよく見て、そしてそこにイエスがまさに神の子だっていう、それを見出すことにおいて、私たちも今度は同じようにイエスと同じ生き方をするということにつながるんですね。そのことを勘違いしてはいけないと思うんですが、その神を見るっていうことについてですね、新井佐々木先生がイエスと出会うっていう本の中でですね、こういうふうにおっしゃってるんですね。イエスのこのいろいろ病気を治した奇跡物語についてですね、大事なことは手を置いたら強くなったとか、そして目が開いたとかって、そういう現象ではなくて、イエスの姿勢の方が大事なんだということを言われるわけですね。そういう奇跡物語が出てきた根本の原因を問題にしていけば、私はまさにイエスは奇跡の人だと思いますと。なぜかというと、当時法によってそういう人と交わることをはっきり禁じられていたのに、これは新井先生があの時代の歴史をお調べになったときに、当時の各宗教にも病気を癒すっていう、そういう奇跡物語はあったんだそうですね。だけど新約聖書にあってユダヤ教にないのは精神病と癩病の癒し、そういう人たちというのは 法によってそういう人と触れると汚れる。だから触れてはいけない。接触してはいけないと法に決まっていた。ですから、そういう立場の人たちというのは、もう生きる術を失うわけです。決定的に差別されたまま。そしてその上に自分たちは清い民ですっていうので上にいる。そしてそういう人たちを見下げる。その姿勢は神様のなさることではないっていうことをイエスが示されたんですね。ですから、荒井先生の言葉をそのまま引用しますと、法によってそういう人と交わることをはっきり禁じられていたのに、その法を乗り越えるのですから、これは殺されるに決まっている。つまり、殺されるということを分かっていて、そういう人々の中に飛び込むということは、奇跡的な行為だと私には思います。だから、後世の人々はイエスのそういう振る舞いから、イエスにいわば神を見たということになるのではないでしょうか。イエスの振る舞いを通して神を見るっていうのが本当に神を見るっていうことで、五光が差してたとかですね、すごい輝いてたとかっていう、そういう自然現象の問題ではないということです。ですから、みすみす法を破るっていうことになった上に、自分は命を失うかもしれないっていうことは分かっていながら、そういう人々を見捨てられない。手を出し、使えていこうとする姿勢。それが神の愛の表れなんだ。神はどんな人も見捨てないよっていう、その印なのですね。そこに神を見るというのでなければいけないと思うのですが、第二次大戦の時にポーランドにコルチャク先生っていう人がいました。映画にもなりました。大変有名な方ですが、彼は教育家であり、医者でもあり、そして作家でもあったんですね。ポーランド系ユダヤ人、クリスチャンではなかったようです。で、1876年に生まれて、1942年にナチスが作った悪名高い絶滅収容所の一つ、トレブリンカ収容所のガス室で殺されました。その時が66歳。このコルチャク先生は様々な才能に恵まれた人でしたが、やはり、一番彼が力を注いだのは、困難な状況に置かれている子どもたちを何とかしなければって言って、そしてそれまで勤めていた病院を辞めて孤児院を始めるんですね。そして子どもたちを大事にしようと。そういう子どもたちっていうのは、戦争孤児、病人や障害者の家の子ども、囚人の子ども、革命家の子ども、不老児、売春婦の子供、その他様々な問題を抱えた子供たちを、このコルチャク先生は引き受けられた。理想的な子供の家を建設しようとして働き続けられたのですが、コルチャク先生がこういうことをするようになったきっかけを、ラジオ放送で話しておられたんだそうですね。子供の頃、ある冬の朝、学校へ行くために、コルチャクは、機動馬車、線路の上を、行くね、馬車に乗って行ったんですが、ところが雪の吹きだまりに馬が足を突っ込んでしまって、ニッチもサッチも行かなくなった。で、業者は鞭で激しく馬を叩いた。コーチャクさんはたまりかねて業者に向かって、やめてって叫んだ。するとその業者はコーチャクにこう言ったって言うんですね。さあ降りろ、それで馬を引っ張ればいい。そんな優しい心を持っているのなら、さあ馬車から降りろ、馬は少しは楽になる。この言葉が彼にとってとっても重く響いた。私は本当に恥ずかしくなった。この日のことは私にとって生涯を忘れられないことになった。よくわからないなら口出しをするな、手助けをしないなら文句を言うな、批判をするな。それが彼のとても大事な姿勢になったというのですね。で、1942年8月の初めに、コルチャク先生は面倒を見続けていた子どもたち192名、それから職員10人ともにトレブリンカ収容所に送られた。ユダヤ人だからというのですね。ところが、このコルチャク先生は もうその当時においても大変有名でですね、で彼を惜しむ声が次から次に起こって、そしてさすがのナチスも彼は助けた方がいいかなっていうことで助けようとしたんですね。しかしコルチャク先生はこの特赦を断って、そしてガス室へ送られていって、彼をはじめ子供たちも職員も一人として生きては戻ってこなかったということですね。彼は逃れられる道が用意されていたにもかかわらず、そうはしなかった。自分が生き延びるかどうかっていうことが大事なのではなくて、自分が何をしようとしているのかっていうことがとても大事だとすると、子供たちを置いて自分だけ助かるということはできないっていう、そういう姿勢を貫かれたんですね。そういう意味では私はコルチャク先生も神を見ておられたんだというふうに思うのです。新井先生の話ではユダヤ教の中にはそういう精神描写と、それからハンセン病、雷病に対しての治癒奇跡というのはなかったというふうに書いてあるんですけれども、やはりユダヤ教の中にもそういう信仰をしっかり持った方がおられたんだというふうに思うのですね。私たちもそういう意味ではイエス様に神を見るっていうこと、それはとても私にはできない、そんな損だと分かってて自分を捨てるっていうことはとてもできない、それはイエス様が人となられた神だからなのできるんだな、そしてそのイエス様が私たちを助けてくださっている時にそのことができるかもしれない。だけど私たち自身の中にはそういう力はないと一層謙虚にならされる。それが本当だと思うんですね。私たちはイエス様を知ったから本物の神様を知ってんです。世間の人は知らないでしょうって言って優越感を持つことじゃなくて、イエスを知れば知るほどもっともっと謙虚にならざるを得ない。とてもできないな。だけど素晴らしい。そして、自分もできればほんのその一端でもやらせてほしいっていう願いを持って、そして与えられた命を生きていく。それが神が見えた人の生き方になるのではないでしょうか。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、私たちの主イエス・キリストは自ら進んで、そして当時の掟を破ってまで阻害されている人たちのそばに立とうとされました。そのゆえにどれだけ多くの人が希望を持ったことでしょうか。そして2000年を経た今日に至るまで主イエス・キリストを通して希望を持ち立ち上がる人が全世界で起こっています。私たちもこの主イエス様に捕らえられて、そして主イエス様が私たちのうちに住んでくださっていますから、またこの週もイエス様の目で全てのことを見ていくことができるように、御前にいつもへりくだるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。